今月の11月に入りましてから、私たちはイザヤ書を読んでおります。どのようなことを勉強されたでしょうか、あるいは心に残っているでしょうか。で、このイザヤ書は、一人の人によって全てが書かれたというわけではないということは、もう皆様、学ばれたことだと思います。時代的な背景を一つ一つ見ますと、どうもこの何百年も、先のことでありますので、一人の人が全部これを書いたということではないという、学者の説であります。それでこの第一の1章から39章までを第一イザヤと言っています。そして今日読んでいただいた部分は第二イザヤとなっております。40章から55章まで。第三イザヤというのは56章から66章までになっております。このように、おそらく、第一イザヤは、紀元前の800年ぐらい。第二イザヤは、ざっと600年としておきましょう。第三イザヤは500年。このような時代を経て、歴史を経て、このイザヤの予言がされているわけでございます。では第二のイザヤの特徴というのはどういうことなんでしょうか。それはこのイザヤが子供に名前をつけたことから推察することができると思います。このイザヤは子供が生まれまして、その長男をどういう名前をつけたかと、シェアル・ヤシュブと申しました。これは残れるものは帰ってくるということですね。残れるものは帰ってくる。これはバビロンの捕囚にあっているものが残って、まだ帰れなかったものもいずれそれは帰ってくるという希望をこの長男の名前にしたんだろうと思います。次男の名前はマヘル・シャラル・ハシュ・バズと申しました。すなわちこれは 略奪はこの侵略といいましょうか、略奪は速やかに来るぞという意味であります。そのように予言が成就するわけでありますけれども、このようにイザヤが自分の子供に名前を付けたその名前を見るだけでも、私たちはその時代を推察することができると思います。そしてこのイザヤが予言をいたしました時代は、偶像礼拝に走っておりました。今日も一番最初のところに偶像の名前が出ておりますようにですね、ベルとかネボとかいう、これはこのバビロンの偶像の神様の名前でありますけれども、そのような名前が残されております。ですから、このエルサレムもですね、バビロンの影響を受けまして、そして偶像礼拝に走ったということであります。そして預言者たちがこれではいけない。どうぞまっすぐ歩いていくように。神様の御心に従って歩いていくようにといくら言っても、イスラエルのエルサレムの人々は預言者を迫害したのでございます。これ記録が残っております。そして預言者の教えを無視して神殿の中に偶像を持ってきた、建てたというようなことさえ、列王記下の この21章のところにも書かれております。想像ができません。私たちのこの礼拝堂に偶像を建てるということが可能でしょうか。とんでもない話であります。しかし、あのエルサレムの神殿にそんなものを置いたということ自体が、もう言葉がなくなるほどのこの残念な出来事でございます。3番目には、異教の国との同盟に心を惹かれて、神の律法に心を向けなくなりました。いやいや、もう聖書に書いてあるいろいろな教えは、もうこれは時代遅れだ。こんなことを守っていたんではどうしようもないんだと言って、偶像を拝み始めたという、このイスラエル、ユダの国々の出来事でございます。さて、このような時代を経ながらですね、私たちは、今日はイザヤ書の第46章を読んだのでございますけれども、これは勉強でも出てきたと思いますけれども、バビロンの捕囚、バビロン捕囚、 バビロニアの国にですね、この捕らえられていったという出来事であります。それは597年の第一次のバビロン捕囚がありました。580年後の587年に第二次のバビロン捕囚がありました。582年に5年後には第三次のバビロン捕囚がありました。皆さん、ちょっとこうやって簡単に私は歴史を申しましたけれども、皆様は経験のない方もたくさんあると思いますけれども、私なりに小さい頃経験したことで言えば、第二次世界大戦が始まって1939年に私は生まれでございますので、大体私の小さい生まれた時からずっと大体その戦争ばかりが歴史に残っている時代であります。そしてやっと1945年に終わったかと思いましたら、朝鮮戦争があったりして、そしていろいろな戦争がまたあちこちでありました。現在もまたあちこちで戦いがあるのでございます。で、考えてみますと、戦争が終わって10年したらまた捕らえられていった。私たちの日本は天皇陛下はじめアメリカに引っ張られていた、あるいはロシアに引っ張られていたということはございません。帰れなかった人はそこにおりましたけれども、実際にバビロン捕囚というのは一体どういうことだったのだろうかと、私はこれを読みながらですね、もうちょっと自分のこととして、あるいは国のこととして、体で学んでみたらどうだろうということを思い起こしまして、地図を出しまして、エルサレムからバビロンまでどうやって旅を続けたんでしょうね。で、エルサレムからちょうど東の方にずっとまっすぐ大体行くとバビロンになります。で、この直線で見ますとですね、大体この900キロですね、ここから900キロしたら、そう大して遠いところではないと思います。ところが東の方にずっと線を引いてみましても、その途中に何があったかと言いますと、このアラビアの砂漠があるんですね。エルサレムからもう東の方に行くと、もう砂漠ですね。そこを900キロずっと行ってバビロンまで行くということは、もうこれはおそらく死を覚悟しなければできないことだろうと私は思います。で、皆さんご存知のように、バビロンからエルサレムに行くにはどうやって人々が動いたかというと、これは旧約聖書にありますようにですね、バビロンからずっと波乱、ずっと北の方にユーフラテス川に沿いながらずっと北に上がって、そこから今度は、カルケミシ波乱を通って、そこから今度はエルサレムにこの地中海側の方にですね、行く、そしてエルサレムに入ると。ですから東西の線で移動したということは、これはよほど誰か、ラクダでもして商売をした人はいたかもしれませんけれども、普通の旅ではそれはもう不可能だったんです。それで私は、測ってみますとですね、つまらない作業をお前はよくやるんだなと思いかもしれませんけれども、しかしエルサレムから北に行って、そして北からまた波乱の方を通ってバビロンに入るというのは、この距離をずっと測ってみますとですね、コンパスで測ってみますと、やはりですね、千何百キロありますね。そうしますと、ふっと自分でも思い起こしました。1200キロぐらいの旅を続けていくときに、どういう準備が必要なんだろうかと思ったのでございます。私なりの学生時代を思い起こしますと、私は高校を卒業いたしまして、東京の方の大学に来ましたので、博多から、東京まで急行ですね。急行といってもそんなに早いものではなくて、博多から東京までは1日ですね、23時間でした。ちょうど23時間ですから、 前にもお話ししたことがありますけれども、席の取り合いというのはどんなに厳しかったか、それこそもう人のことを考えている日はありませんよ。まず自分がもう取り込んでいってですね、席を取り合う。それで溢れた人はもう一日ですから、通路のところに新聞紙を引いて寝る。まあ私も寝たことがあります。座席がなくてですね。ですからそれをずっと歩いていくといったときには、皆さんはどういう道路の状況だろうかということを調査なさると思いますね。これから九州まで川越から旅を続けよう、まあ、これだけの人数でしたら、もう私は78ですから、まあ多分途中でですね、くたびれて皆様から今日の聖書のある通りです、背負われて、最後まで背負われてっていうのはもう申し訳ないんですけども、まあ途中で沈没してしまうかもしれませんね。そして気候がどうでしょうか。どんな気候がその途中にあるでしょうか。あるいは危険がないでしょうか。あるいは食料はどうするんでしょうか。何十キロもお米を担いで、あるいは燃料を持ってこの旅を続けるわけにはいきません。ですからそういうことをちょっと考えてみますと、バビロン捕囚、バビロンの帝国の人たちもエルサレムからユダヤの人たちを連れていくというのは、これは大変な作業だったように私は思うのであります。ですからバビロン捕囚、それが597年にあった、10年後の587年にもあった、また5年後の582年にもあった、こう簡単に年数を申し上げますけれども、そこで連れて行かれた人々は、まあ何人も途中の道で亡くなり、そして土に埋められたことでありましょう。そういうことを考えていきますときに、私は今日の聖書の箇所をですね、読みながらですね、神様はあなたたちを覆い、背負い、担いでいく。そしてあなた方をちゃんと最後まで導いていきますよ。あなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。この4節の全般は、私がちょうど、17日でバプテスマ受けまして、60年になったんですね。加藤先生からこの聖書をいただきましてですね、この同じあたたちを老いる日まで、山下先生が最後まで、白髪になるまで、そんなに白髪がないんですけれども、それなりに神様はですね、導いてくださる、背負って担い、そして救いを全うしてくださるという、この46章の言葉をですね、加藤先生からいただきましたので、この記念としてですね、バプテスマ60年の記念として、心深く留めておきたいと思います。神様はあなた方を背負っていく、担っていく。しかしこれを実際に私はちょっと考えてみました。私が歩けないので、皆様がどなたか、一番若い、といえば阿久津さんでしょうか。阿久津さんですので、山下先生をちょっとおんぶして、あそこまで行ってほしいと、駅まで行ってほしいと言われたら大変なことですよね。ですからそういうことを思いながらですね、私はこの背負うということはどういうことなのか、で46章の1節から2節は偶像を背負っている、偶像を批判しているわけですね。ベルという偶像、ネボという偶像、それはまさにあなた方も担いだかもしれないけども、もう重いから動物に追わせて、しかしその家畜も疲れ果てて、この座り込んでしまう、垂れ伏してしまうというわけです。偶像はこのようにして追われているだけで、そして立てれば、そこで立って、じっと立ってるだけのことでありましょう。そして三節は、神様は私に聞けと、このようにおっしゃいます。 ここで私は皆様と一緒にですね、背負われるということはどういうことなんだろうかなということをこの実際に考えてみました。もう私は最近誰かを背負ったことも経験がありませんし、小さい頃もそんなに弟や妹を背負ったこともございませんから、あまり経験がありませんが、背負われるということは実際に背負っている人のその首に手を回して、そしてその人の息遣いや苦しさや、そういうものが聞こえてくるんじゃないでしょうかね。 あるいはだんだん汗をかいてきて、その体温が私にも伝わってくるでありましょう。しかしそこで偶像はどういう姿でいるのかというと、何のお礼も感謝もありませんね。偶像はただ背負われているだけで、そして運ばれるだけだ。背負われている偶像と背負われている私とは一体何がどう違うんだろうか、このように考えました。偶像は黙って背負われております。一言でもありがとうございますというわけではありません。じゃあ背負われている今度は私はどうでしょう、あるいはイスラエルは、ユダヤはどのような背負われ方をしているんでしょうか、あるいは皆さんは、あるいは我々クリスチャンは、ということを今日は考えてみました。そうです、私たちが背負われているということは、神様の息遣いが、もっとイエス様に背負われているとすれば、今日の歌ではありませんけれども、イエス様の息遣いが私たちに伝わってくるのではないでしょうか。もし私がイエス様に背負われているとすれば、いつまででもイエス様に背負われていくことができるでしょうか。イエス様、すいませんね、もう大抵ここで降ろしてください、自分で歩きますから、一生懸命に自分で歩くでありましょう。ありがとうございます、感謝いたします、本当に申し訳ありません、これが私たちの背負われ方の姿ではないかと思います。そこで私は今日はこのことをふっと思ったのです。皆さんもこの聖書の箇所で思われたと思いますが、神様があなた方をしっかりと背負っておりますよ、ね、担っていますよ、これは有名な聖書の箇所でありますけれども、まあ、そういう言葉の流れの中で野中先生は後で賛美いたします、あの歌詞をお作りなり曲を作られたのでございますけれども、本当に私たちの人生が背負われている、担われている、考えてみました。私たちクリスチャンの人生は背負われているわけです。自分で歩くこともできますけれども、疲れ果てて、そして倒れた時にはイエス様が私たちを背負ってくださっているわけでございます。46章の8節から9節を見ますとですね、もうお分かりのように、背く者よ、反省せよ、思い起こし、力を出せ、思い起こせ、初めからのことを、私は神、他にはいない、聞きなさいと、反省せよ。何を反省するんでしょうか。私たちは背負われて楽だな、イエス様ご苦労様です、そんなクリスチャンは誰一人いないでありましょう。46章の12節もそうでありますけれども、私に聞け、心の固くなな者よ、恵みの技から遠く離れている者よ。私に聞け、神様に聞くということはどういうことなんでしょうか。私は今日の聖書の箇所からですね、そうです、私たちを担ってくださったイエス様の息遣いと、そのご苦労を、また私たちの全ての人々の罪を背負って歩まれたイエス様のご苦労を思い起こしながら感謝をするわけでございます。すなわち聞け、何を聞くのでしょうか。それはイエス様の息遣いを、 またイエス様の歩みを私たちはそこで見ておかなければなりません。そこでちょっと厳しい言い方になりますが、もし私たちクリスチャンでもイエス様本当に背負ってくださってありがとうございます、そういう感謝も出てこなければ、それは偶像のクリスチャンになっちゃいますね。私たちクリスチャンは生きています。またイエス様に、神様に感謝を捧げる私たちであります。この礼拝もそうです。また祈りもそうです。もしも礼拝も祈りも何もしないクリスチャンがいたとすれば、それはまさに偶像のクリスチャンになってしまうのではないでしょうか。私は今日の聖書の箇所を読みながらですね、あ、そうだ、こうやってベルやネボヤというバビロニアの偶像を言っているようでありますけれども、イスラエルの民が本当に神様とつながって神様の御言葉を聞いて生きた民として行くには、本当にそこに真摯に神様の声を聞いておかなければ同じような偶像になってしまうのではないかという想像をこの46章の中からですね、私はいたしました。どうぞ今日も皆様と一緒に毎週毎週、あるいは毎日毎日聖書の御言葉を通して私たちは聞いていく、そういうクリスチャンとして人生を全うしたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの血なる神様、今日もこのようにして寒くなってきましたけれども、天気の良い日を与えられ、また御堂に集い御言葉を開くことができました。ありがとうございます。イザヤ書を通して遥か昔の出来事ではございますけれども、決して昔のことではなく、今も私たち一人一人に神様がイザヤ書を通して呼びかけてくださり、私たちもあなたの御言葉を聞くクリスチャンとして、また聞きそれを実行するクリスチャンとして、あなたの祝福をいただくことができますように導いてください。疲れている兄弟姉妹たち、また高齢のお一人お一人、どうぞあなたが担って、そしてお導きくださいますように切にお願いいたします。この願い主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。 アーメン。